御神君、一つ。神信心して見かけのあるを不思議とは言うまじきものぞ。神信心して不思議と思われる見かけが現れないなら、生きた宗教とは言えません。おかげを受けて私どもの心も生き生きしてこなければ、次の真実のおかげ、かっこ神様がくださろうとしているおかげに触れることはできません。そこから誠の道が分かり、誠の人を目指し、信心哀楽の世界に住むことができるのです。不思議と思われる見かけと教えてくださいます。これはある意味師匠大坪宗一郎氏の独壇場ではなかろうかとも思うのですが、今朝はそれこそ不思議なことがありました。どういうことかというと、いつもこの我が心経典を開かせていただくのですけれども、今日はその開かせていただいたところが、この分かりますかね、師匠の写真のページを開かせていただきました。まあこんなことは今までなかったことですけれども、一番最初の、まあ、見開きではありませんが、何ページ目、何枚目かに、3枚目ですか、1枚、2枚、3枚目ぐらいに師匠のお写真がそこからあるのですけれども、そこを開かせていただきました。最初、おと思いましたが、さあ、どういうご理解につながるのだろうかと。そしてまた少しパラパラと指が動き、次に開いたのが観光にあたってというところでした。観光にあたって、これでは何かミニご理解にはなりませんので、もうひとたびふっと指を動かさせていただいたところが今日のこのミニご理解ですね。神信心して御神君一つ、神信心して見かけのあるを不思議とは言うまじきものさ。そしてミニご理解が、神信心して不思議と思われる見かけがいただけないならというところですが、不思議ですね。不思議な神様のお働きをいただいている。まあ普通ではありえない、普通では開きようもないような、まあ開く何と言いましょうかね、よしもないような師匠のお写真を開かせていただいたり、観光にあたってというこの我が心経典の観光にあたってということですね。そして見かけのが現れないなら、生きた宗教ではないと。これは師匠がよくおっしゃっておられましたね。まあこれはある意味その学術的にも何かそういうことが言えるらしいですね。ある宗教学者の先生が、愛楽教会ですかに、いろいろな、まあ、研究に見えられて、そこでお話を伺ったことの中の一つに、やはりその宗教というのでしょうか、これがまあ一つ出来上がる、そしてその宗教が発展すると言いましょうか、まあ信者さんがたくさん集まるというわけですね。その時にはいわゆる霊言奇跡というようなことが頻繁に起こると。特にその教祖様であったり、何と言いましょうかね、その教会の中心人物というのでしょうか、教会長というのでしょうか、その先生の周りに、まあいわば不思議な働きが現れるというわけですね。特にいわゆる霊言奇跡が現れる。そしてその霊言奇跡を求めて人々が集まってくる。確かにそうですね。パワースポットに人々が集まるように、そこに行ってお願いしてもらったら願い事が叶う、病気が治る、 心配事がまあ解決してもらう、人間関係も良くなる、まあ何かしらいわゆるご利益ですね、そういうものが現れる、霊言が新たかになる、新たかに現れる。目の見えない人が目が開いたとか、耳の聞こえない人が聞こえるようになったとか、足の悪い人がお参りしたら杖がいらなくなったとか、歩けるようになったといったような、いわゆる不思議な働きが現れる。それによってまあ強制というのでしょうか、がぐんと伸びる。ところがその当人がいなくなるというのでしょうか、まあ教祖様なら教祖様がお隠れになられる、まあ亡くなられる、お国替えされるわけですね。そうするとそのそこに力を持った人、そういう不思議な働きを表す、神様のお働きを表す力を持った人がいなくなるという段階に入ると、どうなるかとなると、今度はその教会なら教会、教団なら教団で教えというものを全面的に打ち出してくると。いわゆるそれまでは目の前にいる人間、まあ教祖様としましょうか、教祖様、その教団の教祖様が不思議な働きを表していた、そこに現れていた、それがだんだんその方が亡くなり、亡くなる、そしたら何を売り物にするか、次はまあいわば教えを売り物にするという段階に入ると、まあこれがまあ定番だということでしたね。宗教が発展して、そして衰退していく上でのまあ一つのパターンだと。ですからその教団なら教団が発展している時には、教えであるとか何であるとか、そういうまあ理屈っぽいというのでしょうかね、そういうことはあまり言われない、まあ言われないというのか、言っていてもあまり問題にされないほどしに、目の前に霊言が現れるわけですね。それで人が集まる、教団が発展する。しかしその教祖様なり宗祖、教祖といわれるその初代の方たちが亡くなる、そうするとだんだん衰微するというのでしょうか、それを引きつけておく、止めておくために教えというものを、こういう教えをされた、ああいう教えをされたという教えというものを持ち出し、それでまあ維持をしようとする、教団を維持しようとするということなのですね。まあそのような全くその典型的なパターンのようなことが起こりつつありますけれども、確かにそうですね。さあそれをどうやって、何と言いましょうかね、続けていくというのか、人の助かりに続けていくというのか、やはり問題は神様のお働きがそこに現れるということ。神様のお働きが現れ続けるというのでしょうかね。この神様のお働きを表すというのは、やっぱりどうも人のようですね。最後の方に師匠がおっしゃっておられます、誠の人を目指し、誠の道が分かり、誠の人を目指し、新人哀楽の世界に住むことができる。新人哀楽とは神人哀楽と表現しておられますね。神と人とが愛楽しみ合う、愛拝み合う世界、これが哀楽世界だと。新人哀楽の世界に住まわせていただくのだと。まあ初代はそういう世界に住んでおられたのだと思います。また師匠は人が助かるというけれども、それは 余波で助かるのだと。余波で助かっている。いわばその師匠大坪宗一郎氏のありがたいと、神様ありがとうございますというのでしょうかね。神様のお働き、神様のお心がありがたいという、その師匠のありがたさ、それによって人々が助かっているのだと。いわばそこの、まあ、教会長なら教会長のありがたさの余波で人が助かるとおっしゃっておられましたね。そのなるほど、教えによって人が助かるとはおっしゃっておられな、おられなかったような感じがいたしますね。師匠がお話になる、まあ、師匠のご理解力で人が助かるということはおっしゃっておられましたが、その師匠のご理解力、それもこれは師匠が大阪公演でしたかの時にお話しくださったお言葉の中に、私の話を聞いて感じてくださればおかげがありますと、まあおかげがありますでしたか、おかげになりますでしたか、まあそういうニュアンスの正確には違っているかもしれませんが、師匠の話を聞いてそこに何か感じるものがあれば、そこにおかげがいただけれる、まあいわば神様のおかげが、お働きが現れるというわけですね。そして師匠の話が、私の話が分かってくだされば信心が進みますと。その師匠が語られることの、そのお話の内容が分かれば、ああそういうことなのか、ああそういうことだったのかと、その内容が分かれば信心が進みますとおっしゃっておられましたね。その師匠の話に感じれば、師匠の話をいただいて感じれば、いわゆるご利益があります、神様のお働きがいただけますと。そしてその話の内容が分かれば、分かっただけ信心が進みますとおっしゃっておられましたが、そのまあ後々には、今度はまあ、その宗教学者の言われるパターンとしては、話をまあ何て言いますかね、教えを行じることです、そこに神様の働きが現れます、ですから教えを行じてください、もし働きが現れないなら、それはあなた方の教えの行じ方がまだ足りないのだと思って、いわば信心が足りないのだと思って、しっかり教えを行じてください。そこに必ず神様のお働きがあります。というようなことになってくるのかもしれませんね。その教えがうんぬんということになってきたら、もうその教団というのでしょうか、宗教としてはもう下火になっている時だ。まあ、いわば境目を過ぎて下り坂になっている時だという見方をされるそうですね。ですから、まあある意味教えがどうのこうの、この教団の教えはこうだああだ、師匠の教えはこうだったああだったと言い出した時には、もうその教会であったり教団であったりは、もういわゆる峠を越えて下り坂に差し掛かっている証拠だということらしいですね。そのまあ何と言いましょうかね、学者の先生の一つの宗教が発展して衰退していくというそのパターンから言うと、そういうことらしいですね。なるほど、そうかもしれませんね。そこに新たかな神様のお働きが現れるか現れないか、現れないから、その現れないのを教えを行じていない、教えを守っていない という、そこにまあそのせいにしてしまうというわけでしょうかね。新人が進むとか、人が神様を新人をするとか、そこにはやっぱり不思議な働きがあるということ、ここが師匠が教えておられる、その不思議と思われる霊言が現れないなら生きた宗教とは言えませんと。いわばある意味教えを前面に打ち出す、教えに頼るようになったら、それは生きた神様のお働きというものが希薄になってきた証拠であり、生きた宗教から少し逸脱してきている、衰退してきている、生きた神様のお働きが現れなくなっているということになりそうですね。信心ということはどこまでも生きた神様のお働きが現れるものでなければ生きた宗教とは言えない。そのまあ教会なら教会、宗教なら宗教、教団なら教団、それが生きた働きをしているということは、そこに生きた神様のお働き、いわゆる霊言新たかなものが、まさしく神様のお働きと思わずにはおれないような、感じずにはおれないような働きがまあ充満しているということでしょうかね。その働きがなくなったら、もう次は下り坂ということになりましょうかね。どこにそういう働きが現れるのか、これはやっぱり教えそのものにそういう働きが現れるのではない。そこの主であるところの教会長であったり、宗祖教祖と言われる人たち、その周辺に、その人を通して神様が働きを表してくださるということにやっぱり行き着くようですね。ある先生が、神人を求めたもうこと切ないとかおっしゃっておられたそうですけれども、まあこれもいろいろないただきようがあるのでしょうが、その当の先生がどういう思いで語られたのかはよく分かりませんけれども、神様がこの氏子ならば、この氏子の周辺にならば、いわゆる霊言奇跡を表しても間違いない、本当のことを伝えてくれると神様が思われる人にしか、やはりその働きは現れないのではないでしょうかね。まあ何と言いましょうか、この人に現れても、この人が間違ったことを伝えてくれたら困るな、あこの人はどうも本当なことは伝えないな、ねじ曲げて伝えられたら困ったことだなと神様が思われるならば、そこには霊言奇跡は現れないのではないでしょうかね。これは大変取り次ぎ者としてまあ心しなければならないことだと今朝はいただいているのです。神様が、あこの氏子の周りになら霊言奇跡を表しても大丈夫だな、間違ったことを伝えることはしないな、正しいことを伝えてくれるなと神様が認められた時に、初めて神様がお働きを示されるということになるのではないでしょうかね。やはりまずは神様から信じていただけれる、あこの氏子に任せておけば大丈夫だ、この氏子は間違ったことは伝えない、言わないだろうと 神様から信用していただける私にまずはならねばならない。そこから初めて神様の不思議な働き、生きた働きが現れるようになるということのようですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。